それでは今月のレディオサイジャパン始めたいと思います。この世界の創造には神の意志が働いています。その中の全てを動かす法則のようなものがダルマと言えるのではないでしょうか。このような神聖な成り立ちの世界の一部として私たちはこのように生を受けているのです。
けれども成長するに従い、私たちは本来の神聖さを忘れ、物質的な日常生活が全てと思ってしまいます。そうして欲望の増大は悪い行いを招きます。良い行いも悪い行いもダルマの法則はその結果を返してきます。
人生における喜びも苦しみもまさに私たち自身の行いによって生じるのです。私たちに内在する神聖さを再認識することが初めの一歩ではないでしょうか。
私たちはこの世に様々な体験をするために生まれてきました。人としてダルマを実践するために生まれてきました。真理に到達するために生まれてきました。
ではこれから人としてのダルマの実践、その意識の範囲を個人から家庭、家庭から社会、社会から国家、国家から世界へと階段を上るように拡大していき、それぞれのダルマについてのスワミの御言葉をご紹介したいと思います。個人のダルマ、美しい人格。ダルマは人の生活の根っこです。ちょうど木に実る果実を見る人が、その木や果実が養分を得ている木の根っこを意識しないように、人はダルマの重要性を実感認識していません。根に水を与えたからこそ木は成長しました。人生という木に養分を与えるダルマという根に水をやらずに、人は人生の果実のみを欲しがります。木が人生、行為そのものだとすれば、果実は行為の結果です。良いことを考え、良いことを話し、良いことを聞き、良いことをなしましょう。神のことを思えば神になり、ゴミのことを思えばゴミになります。まさしく思いは光よりも早く伝わるのです。そうなりたいと思った通りになるのです。正義の生まれる場所はハートです。純粋な思いとして現れてきたものを行動に移すとき、それが正義となります。愛から出た言葉は真実、愛に満ちた心の思いは平安、愛に満ちた心で行う行為が正義です。愛がすべての基本です。家庭のダルマ、家族との調和。結婚は生活の安定のためにあるのではなく、二つの別個の魂の霊的結合を意味します。夫と妻は一つの川を一つの船で渡るような関係です。あるいは川を渡す橋です。人間性から神性へと至る一つの橋、それが家族です。 子供にとって両親に仕えることが最も大切な義務、美徳です。そして子供がそうなるように夫と妻がお互いに協力し合うことこそ最高のダルマなのです。家庭の中に安らぎがなければどうして外に安らぎがありえるでしょう。家庭に喜びがなければどうして世界に喜びがありえるでしょうか。あなたが家族で問題に取り組むとき、それが無執着と自己犠牲を育てる良いチャンスだと考えるべきです。その精神は他のどんな場面においても手本となるものでしょう。社会のダルマ、奉仕と連帯。自分自身の安定は社会のすべての人々の安定と深い関係があります。社会への奉仕は自分自身への奉仕です。社会の一員としての義務、自分に課せられた仕事は誠心誠意、最大限の努力を使って行うべきです。自分がしなければならないことを好きになること、これが最大の喜びです。人間は社会の中で生まれ育ち、その中で理想とアイデアを培ってきました。私たちは自分自身がその社会の手であり足であることを認識しなければなりません。国家のダルマ、調和と秩序。自分の生まれた国を神聖に扱い愛しましょう。しかし他の国の批判をしたり他の国の人を軽蔑してはいけません。すべての国々を愛してください。すべての国々は家族のようなものです。大きな家にはたくさんの部屋があります。全世界が一つの家です。一つ一つの国はその中のそれぞれの部屋のようなものです。私たちは物質的富ではなく真実と正義を守らなければなりません。正義を守る国は他国を尊敬します。いかに強力な国であろうと正義にはかないません。つまり今度は真実と正義が国を守るのです。真に国にとって最も必要なものはダルマなのです。心に正義があれば美しい人格が育ちます。人格が美しければ家庭や社会に調和が生まれます。調和があれば国家に秩序がもたらされ、国家に秩序があれば世界に平和が訪れます。階級は一つ、それは人類という階級です。宗教は一つ、それは愛という宗教です。そして言葉は一つ、それは心の言葉です。一枚の草の葉にも、一ひらの花びらにも、一片の果物にも神秘が感じられます。川からも山からも星からも空からも教訓を得ることがあります。野山の木々は自分に実る果実を食べず、川は自分に流れる水を飲まず、牛は自分のミルクを飲まず、他者のために与えます。それがそれぞれのダルマだからです。この母なる地球からの教訓に従うと、人間のダルマとは決して自分の欲望を満たすために他者や自然を利用することではなく、他人や社会や自然に奉仕することにあるはずです。それがすなわち愛に満ちた行い、ダルマです。 ダルマ、人の守るべき本分は、時や場所によるものではなく、その時々の必要性や圧力によって変更されたり、調整されたりするものではありません。ダルマは、内なる調和と外的な平和へ向かって進んでいく上で、人類を導くたくさんの根本的な原則を意味しています。人がダルマから外れてさまようなら、肉体的な苦役を強いられる以上に大きな害に直面することでしょう。今、十分な警戒をせず、十分に団結しないなら、敵に侵略され、囚われの身となる恐れがあります。しかし、ダルマを失うことは、大惨事にも等しいのです。人間に与えられた能力を十分に使うことができないのなら、人生に何の価値があるでしょう。インド文化は、サッティアンバーダ、真実を話すことと、ダルマンチャラ、正義を実践することを奨励しています。粘り強くこれを行えば、皆さんは偉大な英雄になるでしょう。あなたがサッティアとダルマを守るなら、その見返りに神があなたを守ってくれます。神を礼拝し、神の恩寵を手に入れようとする代わりに、もしあなたが真実と正義を守るなら、神はあなたの国だけでなく、世界全体をも守ってくれます。真実はあなたの命の息吹そのものです。正義はあなたの鎧です。ですから、真実を守り、正義を育みなさい。それで十分です。真実と正義は切り離すことはできません。片方をなくして、もう一方が存在することはできないのです。今、世界のどこにサッティアとダルマがあるのですか？それは、誰を守っているのですか？皆さんは反論するかもしれません。これは全く間違った議論です。もしあなたがサッティアとダルマを守るのなら、その見返りにサッティアとダルマが前に立ち、あなたを守ります。真実と正義は神の具現そのものです。不幸にも今日、サッティアンバーダ、真実を話すことと、ダルマンチャラ、正義を実践することの代わりに、人々は、サッティアンバーダ、真実を殺すことと、ダルマンチェラ、正義を封じ込めることという、歪んだ形に従っています。これは全くの曲解です。皆さんは、サッティアとダルマに基づいた人生を送り、この二つを自分の命よりも大事なものであると考えるべきです。